みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は痩せることの大切さと大変さをみんなで分かち合いながら、ダイエットにまつわるよもやま話を繰り広げていくダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と。
大変です、でも大切です、ハンスケと。
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今週も始まりました、みんなのダイエット。メールの方がご紹介がだいぶ溜まっておりますので、早速今週もメールのご紹介からいきたいと思います。
はい、
マコウさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井先生、半助さん、哲夫さん、いつも楽しい番組の配信ありがとうございます。マコウと申します。番組が始まった頃から楽しく聞かせていただいておりますということでいただきました。さて、このポッドキャストを聞きダイエットをしようと決意したのは今年の1月。軽い気持ちでポチッと体重計に乗ってびっくり、1月の時点での体重がなんと110キロ。分かってはいたんです、自分のわがままボディが日々磨かれていることは。でもやめられなかった、深夜のラーメンを食べることを。なんか替え玉もということで書いてありますが、しかしこのままでは何かの病気になってしまう、それはなんとかせねばということで、2011年になると同時にあらゆるダイエットを開始しました。この時点での数値が、身長177センチ、体重110キロ、体脂肪 30%、 内脂肪レベルが 20%、 ウエストのジーンズサイズが97センチというところで、最初の1ヶ月は毎日3キロ程度のウォーキングを欠かさず行い、日が落ちてからの食事はしないように心がけましたと。1ヶ月後、肥満の方は体重の減り幅が大きいとよく言われますが、僕にも同様の症状が現れました。なんと最初の1ヶ月で10キロ落ちたのです。1ヶ月後からはウォーキングの距離を5キロに伸ばし、歩くスピードも競歩レベルをイメージし、できるだけ毎日歩くことを心がけ、心の中で待ってろよ半助さん、追いついてやると念じながら歩きました。はい、その回あってか、3月末の時点で体重を95キロまで落とすことに成功。1月の頃には履いてたジーンズもダボダボで履けず、次々とタンスから昔の服を出す快感、もうやめられませんと。ちなみにラーメンもやめられませんって書いてありますけど、そして4月からはジョギングを始めてみました。あの辛い運動として悪名高きジョギング、サディスティックな方だけが続けられるという噂の苦行ジョギング。しかしこの数ヶ月の運動で体を動かすことに慣れてしまったマイボディ、驚くことにジョギングはさほど苦じゃないんです。永井さん、哲夫さん、本当にありがとうございます。僕頑張ってますということで、半助さん待っててくださいということでいただきました。現在と言ってももうこれ7月の時点で送ってくださっていたようなので、少し前のデータになると思いますが、体重が83キロ、体脂肪 20.3、体脂肪レベル10、ウエストジーンズサイズが85まで落ちているということです。なんて偉そうに書いていますが、まだまだ肥満体な私であります。せっかく日課になった健康生活なので、これからも無理なく続けていければと思います。ということで、これからも楽しい配信を心待ちにしておりますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
これおまけでダイエット奮闘ブログ始めましたということで、ブログの URL も付けていただいているんですが、すごい刺激的なブログになっておりますので、
それはどういう意味で
だってダイエット奮闘ブログって書いてあるんですけど、
送っていただいたメールにはですよね。
はい、
でブログのタイトルは、
ブログのタイトルがですね、開きますね、ラーメンダイエットでね、ダイエットのことってほとんどないんですよね。 ラーメンいっぱい出てるんですよ。美味しそうなのが。これは罠だと私は解釈したんですが、とても美味しそうなラーメンがいっぱい出ておりますので、URL もご紹介しておきたいと思いますので、ぜひ皆さん見てください。罠にはまらないように、ご注意です。はい、ということで、マコさんからいただきました。これでも、びっくりですね。110キロあった方とは思えないぐらい、イベントの時にお会いしたんですが、シュッとしたイケメンでしたもんね。
そうですね。イベントの時に来てくださって、
うん、
で、マコですって言ってくださって、半助さんの第一声が、
うんうん、
全然太ってないじゃん、イケメンじゃんって結構なジェラシーが入った状態で、うん、結構素の発言をしてたっていう。
いや、マクオさんのツイッターのアカウントのアイコンがまん丸い顔のアイコンなんですよね。で、勝手なイメージでおっちゃんだとばっかり思ってたんですよ。しかもまん丸のそのまんまなんですけど全然違うんですよね。すごい。
僕もだから初対面でやっぱり今半助さんが言われていたみたいなアイコンのイメージを持ってたんで、
うんうん、
意外は意外だったんですけど、
うん、
まあそれよりも半助さんのリアクションの方が全然太ってないじゃんって言ってましたから、すごい羨ましかったんだなと思って脇で聞いてたんですけど、
うん、イベントに行ってない僕のために写真ぐらい撮ってくれたんだよね。
あ、写真ないですつもりではいたんですけど、僕としては。あれ？
さあ、面白くないぞ。すっごい嫌なやつになっていくぞ。
それどうしたらいいもんになるの？
いや、あなたが面白く返すことでしょう。
そうか。なんて言ったらいいんでしょうね。
おい、それで終わりかい。他人事かい。
いやいやいや。
行けなかった僕のために来てくださったリスナー様がどんな方か報告しようとは思ってくれてなかったんですね。
いや、イケメンでシュッとした方でした。
ああ、わかりやすい説明ありがとうございます。そうだね。
です。
はい。
ありがとうございます。
まあでも今の数字っていうか、一番最新の現在の状態って書いていただいてる数字を見ると、それよりも、細いイメージですよね。
うん、
ね、これ前なんで、多分おそらくこっからも下がってるんだろうなというイメージで拝見させてもらっておりましたが、
本当にね、今年の冬とかの時点で、そんなに体重があったっていうイメージが全くわからなかったですね。
そんなに
?100 キロって書かれててびっくりしましたね。誰っていう感じになっちゃいますよね、きっとね。
驚きますね。本当にだから、100キロあったイメージはないですよね。少なくとも1年以内で。
うん。かなり変わられてる感じでございます。
全然もう本当に半助さんの言うシュッとしたっていう言葉が確かにしっくりくる感じで、
うん、
もう閉まってましたよね。
うん、これ待ってろって書いてくださってるんですけど、もうなんか置いてけぼりにされた感じがして、
ちょっと
寂しい感じがしますけど、
完全にウサギとカメみたいな感じになってましたね。待ってる間に追い抜かれたみたいな感じになってる。
あれっていう感じがしますけどね。それぐらいこの順調にっていうか、まあ、かなりね、ツイッター拝見してると夜遅い時間とかでも頑張って歩かれてるみたいですからね、かなり運動の習慣がしっかりできてるんじゃないかなと思いますが、
まあでもあとすごいのがこの幕尾さん本当にラーメンダイエットってブログやってらっしゃるぐらいなので、
うん、
本当にラーメンの食べに行ったっていうツイートがものすごくあるんですよ。にもかかわらず、ラーメンをやめずにダイエットして今回成功したっていう流れがあって、ここはすごいなと思ったんですね。
ですね。
結構召し上がってますよね。
ですね。
美味しそうなの。
なんか3日連続ラーメンとかね、書かれてたりもしますので、かなり。でもそれを我慢したくないから運動して食べようっていうことで頑張られてるんですもんね。
まあでもラーメンってやっぱり一般的に割とボリュームとカロリーのあるイメージじゃないですか、
うん、はいはい。
でもそれをこうペースとして自分が食べたいっていう気持ちの面で崩すことなく食べていて、 かつ動いて痩せたっていうのはやっぱり一番これ勇気をもらえる方が多いんじゃないかと思うんですよね。
ですね。
食べても痩せられるっていう。我慢しすぎなくても、
うん、
ちゃんと動くこととかのバランスを取ることで、
うん、
痩せることができるっていうことをこの8ヶ月9ヶ月で証明されたっていうことですからね。
ラーメンをやめなくても、まあ多少ね気にされてたりもするかもしれませんが、楽しむところは楽しんで、でも体重落としてきてる真子さんですからね、皆さんも頑張れば我慢せずに食べたいものも食べて動き、頑張って動こうということで実践できるんだということをご報告いただきました。またその後の経過もぜひまたお知らせいただければと思います。ということで真子さんの方からいただきました。ちょっとご紹介が遅くなりましたが、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、今週は先週1週間伸ばしていただいてきましたので、今週も成果発表いきたいと思います。
はい、
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
それでは一周延長しました今週の成果発表です。
よ
っよ、待ってましたじゃなくてお待たせしました。
伸びましたけどよろしくお願いします。
二、ね、人ともちょっと足りんというね、何この息のこんなところで会ってる俺たちってみたいなね。
まあまあまあ仲良しですから。
そうですね。もうなんというなんかね。
あ、なんでなんで。
いいじゃないですか。はい、お世話になっております。なんだかよくわかりませんが、今週です。
はい。
追い打ちを、はい、半助さんに言われた追い打ちをかけようと思ったんですが、回数少なくなってしまいました。プール2回。そしてウォーキング1回。
少なくなっても2回なんだね、すごい。
あのでも先々週の段階で永井先生から、
うん、
俺でも習慣になってないって遠回しに言われたんだよ。
いやいやいや、
長いスパンで見たら1年前の俺よりはあると言えるんじゃないんですか、うん、あ、それはないって言ってるんだね。遠巻きにって俺は感じたよ。
いやいや、そんなことはないですけどね。
てか先生あれですよね、何回、とにかく何回やりゃ習慣になったっていう安直に結びつけられたくないっていうことなのかなと思ったんですけれども。
あとはでも一つの目安はあるんですけれども、
はい、
単純な習慣って言えると、
うん、
1週間7日とかで考えた時の、
うん、
まあ、3日とか3回とかそのくらいの回数、要は1週間の中であれば半分ぐらい動いていることができれば、
うん、
習慣化って言っていいんじゃないかと思うんですね。
うーん、
だからそう考えると、あの手蔵さんの先週のペースで言うともう全然習慣化されてますし、うん、今週の分と含み合わせてもかなり習慣化してるとは思うんですね。
ですよね。プール2回と、はい、だけじゃないんでしょ。
プール2回と歩き回
3回でしょ。
ですね。
じゃあ今の永江さんの目安としてはクリアじゃないですか。
あと一番あの実は良いのは、
はい、
例えばプールだったらプールだけじゃないっていうところなんですよ。
あ、いいんですか？っていうか、はい、全部プールにしたいのにどうしても間に合わなかったから歩きにしたんです。
いや、あの
どうですか、はい、
汗をかくことに関してはっていうか、まあ、体を使うこと全般そうなんですけれども、
はい、
極力いろいろな形で使ってあげた方が、
うん、
やっぱりバランス取りやすいっていうのはあるんですよね。
あ
のすごい極端な言い方をするとプールの中って運動効率が高いので、
はい、
脂肪の燃焼に有効だったりはするんですけど、
うん、
その反面重力からの支配を受けない場所じゃないですか、
うん、
骨が脆くなっていくんですよ。
おーい、
あの刺激が足らなくなるんで、骨ってあの刺激を受けて新しい骨の細胞を作っていくので、うん、
はい、
その部分の刺激が重力から切り離される分薄くなるので、
あの宇宙飛行士がなんか骨粗鬆症に近いあれになったっていう、
骨密度があの低下しちゃうっていうのと同じ理由で、
はい、
だからプールばっかり動いているっていうことじゃなくて、
うん、
歩いたりっていう形で当然あの使う筋肉も変わってくるじゃないですか。動かす状況も変わってくるので、
うん、
なのであの本当にいろいろな形で動かしてもらえる方が 個人的には非常に体のためには効果が出やすいなと思うので、
うん、
ただエネルギーを出す大きさっていうと、はい、やっぱ単純にプールが大きいっていうことではあるので、
うん、
脂肪を落とそうと思った時にプールっていうのはすごく有効な手段ではあると思うんですね。
ほう、じゃあ歩きが一回入ってしまったと落ち込む必要はないと。
あ、むしろバランスが取れて良かったと思います。1週間の中で3回で考えて、
はい、
プール歩くっていう形で取り入れられたのであれば、うん、非常に動きのバランスとしてはとても整っていると思います。
OK だった。
なんだ、良かった。
いいじゃないですか。
はい、
素晴らしい。
あと習慣化っていうと考えずにやれる、無意識にやるぐらいまでの感じっていうレベルもありますよね。
そうですね。あとやらない日になんかちょっとやってないと、はい、こう落ち着かないなっていうか、ちょっと気持ち悪いなみたいな感じがあるところまでいってると、
うん、
かなり習慣化なのかなという、
ちょっとあるけど、それは今特にこの成果出す習慣だからなのかもしれないっていうのが半分かな。
あー、なるほど。
あと半助さんみたいにプール楽しいよって無邪気に言えないの、そんなに楽しくないもん。言って辛くはない、辛いわけじゃないんだけれども、頑張ってる感じでもないんですけれども、でもそんなに半助さんみたいにプール楽しいかって。
あー、いや、
いいね、あなたね、
楽しいですね。
そこは幼児科の強みではありますよね。
そうですね。だってプール楽しいって基本的にスクール水着を着ているこの発言ですからね。
ですよね。なんか聞いた時にさ、
そうだ、ね、感覚なのかな。
学校楽しいって言ったら、うん、楽しいってね。で、はい、勉強全然できないんですよとか親から言われて、そうなのって、何が楽しいのって、給食って、お前、それ学校やないやろみたいな感じの会話に聞こえるぐらいの、なんかルンルン感がありますよね。
はい。だから楽しいっていうのは大人としてはすごいですよね。
うん。
そうそう。いいじゃん、楽しい。
いや、だからいいんだって、いいんだって。
いいことですよ。
もういいんだって、あんたそのパワーでいけ。
楽しい、まあでも楽しいからいけてるのはあるかな。
うん、
そうか、ね、うん。好きこそものの上手なれってやつだとは思うんですけど、
うん、
ただ大人の感想として第一声が楽しいですよっていう、こう。
ああ、そうか、そういうことか。
もう考えたら永井先生のね、3週ぐらい前から大の音が長っていうのを半助さんに何回も言ってたのね。
う
ん、
そうですね、結構今回、うん。だって完全に夏休みのね、プールカードを持った子供の発言じゃないですか。プール楽しいわ。
プール楽しかったね。よかったね。
作って
るかな、俺。うん。
だから、半助さんを漢字4文字で表すと少年時代っていうことだっていうことですね。
少女時代ではないと。
はい。ちょ時代に逆流して少年時代だっていうことですね。
おっちゃんよりいいな、でも。
うん。いいんじゃない、若々しくて。
でしょ。
うん。
OK。はい。
でも歌ってるのは井上陽水さんですからね。
ね。
少年時代は。
ああ、懐かしいですね。
うん。
そこそんなに普通にうなずかれると思わなかったんですけど。
うん、なんか、この会話が弾まん感じもすごいよね、なんかいつもね。
ちょっとびっくりしました。
で、思ってしまいました。
はい、こっちがボールを投げるとさ、なんか低反発な素材のものにぶつけたみたいにボトッて落ちるからさ、思いっきり力いっぱいこっちがテンション、かつけて投げるか、それか投げた後にいちいち拾いに行かないといけないめんどくささがあるかの、どっちかの感じがしますよね。
そうですね。回収はするっていうことを大事に
こっちがしないといけないみたいなね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
だいぶ足腰鍛えられました。
はい。
頑張ってます。ということで、はい、プール2回歩き1回ですが、私、マコウさんのところであんまり返事しなかったのが、私も食うものに関しては、
うん。
そんなにグルメとは思ってないんですが、我慢はしてません。
うん。
この体重がちょっと落ち出した先月ぐらいからかな、うん、のところのきっかけというかタイミング的に合ってるのが、朝が永井先生の酵素のお話を受けて、朝をフルーツジュース、
はい、
フレッシュフルーツジュース、自分でミキサーを買いまして、
うん、
自分で、はい、生果物、
はい、果物って、はい、
うん
うん、
売ってるフルーツジュースじゃない 100% とかではない、自分で作るジュースに朝ごはんをしております。
それだけ？
朝ごはんそれだけ。
へー。
でそれで持つんだ、びっくりした。俺これじゃ足りんでしょ俺って思ってたけど足りた。
おお。
はい。そして夜は、8時以降は食べないと思ってはいるんですけれども、
うん、
食べ損ねた日は食べてます。今まで9時50分が最高に遅かったけど、
うん
ぐらい昼夜は食べてます。
おお。
なので今週はフルコースはなかったですが、肉は 3,4 回食べてます。
おお。
というぐらい食べるのは食べてるかな。 でいきます。
はい。
はい。今週、先週、体重が 65.9 でした。
はい。
今週が、65.4。
おぉ !0.5 キロの減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。今の話があって、この体重が落ちてきてるっていう、この流れが。
うん。
ないっすね、そういうのね。
なんかカロリーつけるのやめて、もう今、つけてたことを完全にこう忘れてる感な、なのかな、あ、これを食べると高いとかいうのは記憶が残ってるんですけども、うん、この発表してる時に、あ、そうか、本当に気をつけるなら食べ物減らさないかんよねって、ちょっと思うぐらい、なんか別物っていうかリンクしてない感じ。つらあります。ラーメンも食べております。
カロリー高いとかいうのはわかるわけでしょ？
覚えてますよね。はい。
なんとなく。
うん。
それは、まあでも、動けばいいやっていう感じ？
ええ。そうともなく、それすら結びついてない感じ。もう動くことは動くこと。食べることは食べること。
あ、なるほどね。
うん。
ああ、そこにリンク性があんまりない感じなんですね。
うん。
あ、でもそれいいですよね。それでちゃんと数字が出てんだからね。
なのかな？罪悪感もなくていいっていう面ではいいかもしれないよね。
思います。
はい。
うん。
では、脂肪です。
はい。
体脂肪、前回が 20.8% でした。
はい。
今週は、20.6。
おぉ。
マイナス 0.2% 減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、気持ちかな。
うん。
ですね。
でも、体脂肪はね、
うん。
その気持ちが大事かも。
で、これだけ動いても、ハンスケよりも死亡率が高いというね。
うん。
がね、考え出すと、怒りに震えてきますよね、なんかね。
まだまだですね。
ずっと気にしないようにしてましたけど、やっぱ時々思い出すんですよね。なんかね。
もう気にしてないのかと思った。
うん。忘れるようにしようと思ってたぐらいですけれども。
じゃあもうちょっと自慢しとかなきゃいけない。まあ、頑張ってください。
はい。
うわ、
すいません。頑張らせていただきます。
はい、
はい。それでは、
はい、
一周延長させていただきました。ウエストです。
はい。
82.0 になれば美しいよね、と、長井先生に言っていただきました。
うん。
はい。
で、前回が 0.1 センチ足りずに、82.1 でした。
うん。
はい。
今週は、80.0.2。
おお、
マイナス1、マイナス 1.9 センチ？
素晴らしい。おめでとうございます。
ありがとうございます。自己新記録、82を軽くすっ飛ばしてしまいました。
すごい。
測るときに、下一桁の、
はい。
メジャーの下一桁の79点いくつにいたんで、僕89に行ってしまったのかと思ってびっくりしたんです。わかるでしょ？ちょうど指を押さえるところでちょうど、
ってでも多いよね。
うん、100均のあの安いメジャーで、ちょうど指を置いたところがその10の位を隠してたのもあって、
なるある。
うわ、9みたいな、
うん。
逆走もいい加減しろ俺みたいな感じだったんですが、79点いくつで、で僕ちょっとお腹に力入れるまではないんですが、ふっというぐらいまで入れるんです。
うん。
お腹へこめ、ちゃいけないっていうのもあったので、
うんうん、
安定した位置にしたいっていうのもあって、ちょっとお腹に下っ腹に力入れるぐらいの位置で測るようにしてるんですけれども、それをやるとちょちょいっ と増えて、
うん、
0.2 を超えて、ああ、いってもうた。でも 90.2？ それはねえだろうと思ったら 80.2 だったと。
おお、すごい。
おお、
ありがとうございました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
この1ヶ月でウエスト3センチ以上落ちてるってことですよね、そうすると。
はい、若干逆走もありましたのでね。はい。
すごい。
ということで、このハンスケさんに便乗させていただきまして、80.2 まで、行きました。
おめでとうございます。
ありがとうございました。
素晴らしい。
便乗速度かなんか、メインストリートを突き、突っ走ってる感じですよね。
いや、何をおっしゃいます、そんな。もう、所詮私はあなたの引き立て役ですがな。
引き立て？
もしもし？
はい。
はい。
いや、ダメよ。
引き立てて、こんな頑張っちゃう。
引き立てて、引き立てて、ハードル上げて。
そして満を持しての登場っていうことで。
ですよね。
楽しみなんですよ、僕。かなり。
ハンスケちゃん気絶してる場合じゃないよ。
カミングスーン。
デジタルスタジオワッツニューは音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタジオ What's New。
はい、ということで、先週ね、足らずだったので1週間お願いしますということで、うん、1週間もう経っちゃいましたね。早いですね。あっという間、びっくりですが。
何そのなんかのんきな感じは。いきなり最初なんかあくびの途中から入り出したんかっていうような声ですし。
いや、そんなことないですよ。
目キョトーンしとったよ今ずっと。
1週間伸ばしてもらいまして、できた運動がウォーキングが1回で、プールが今日1回、ムーバレックスは毎晩やりました。
はい、
もう少し歩きに行きたかったんですが、歩きに行ったのも一回しか行けませんでした。でも、今回仕事があって、二日間、山の中歩いたりとか、結構歩いたのは歩きました。ただ、運動の時間っていうことでは一回しか行けませんでした。
山の中歩いたんやったら飲んだんやろ。
見ましたね。バームを今回は持っていきまして、向こう
で作
る。これは運動に使わんとあかんやろうと思って。で、早めに飲むっていうのをね、もう一度教えてもらったので、出発する朝食の時、朝食が終わってからか。出発する前にガーッと飲んで、ちょうど山登り始める1時間前ぐらいには飲み切って、で、山には水を持って行ってという感じで頑張ってみましたら、えらい汗かきまして、仕事がちょっと恥ずかしいぐらいな感じになったんですけど、いっぱい汗はかきました、その時。
え、びしょびしょな変なおじさんになって、
そうそうそうそう、
捕まったの？
いや、捕まんないよ、捕まんない、捕まんないけど、
早く指定してね、本当に捕まったんかと思って、お前シャラにならんこと言ったかと思ってびっくりした。
なんで俺がもう捕まる前提になってんの最近。
もうちょっとあと紙一重みたいな気は。
そっか、
はい。
まあ、なのでこれまでやってきた夜歩くとかいうのは1回でしたが、仕事で2日間歩いて、あと今日プールが、700泳いで700歩いた感じです。時間は、プールは1時間ちょびっと、1時間半も行けなかったので、ちょっと不完全燃焼ではございますが、まあ、できるだけのことはしたかなという感じでございます。ただし、今回1回夜遅くに食べるという暴挙をしてしまいまして。その、
全力で逆走か？
歩きに行けなかった1回がですね、今回仕事で、永井先生のすぐそばまで、ね、行きましたので、これは永井先生行かねばならんだろうということで、先生の元を訪ねまして。
それはいつもお世話になってるもんね。
なんか突然だったんですよ。今日そっちに行くんでっていう。
そう。まあ、行くこと自体が突然決まったっていうのもあったんですけどね。まあ、
そら、お土産いっぱい持って、お礼の品を持って行ったんだよね。もしもし？
ん？
もしもし？
ん？いやいやいや、それが、だから急で準備ができなかったので、これは何かご馳走しないといけないだろうと。
おお、そう思うわね、確かにね。
うん、まあ、時間も遅かったんですが、これはね、何もご馳走もせずに帰っては申し訳ないと。
ああ、自分が成果が出そうになかったから、永井先生を太らせて追及の手を緩めようと思ったわけ。
あとなんか、半助さん、前のお仕事が、ちょっとバタバタしていたらしくて、
はい、
相当お腹が減っていたらしいんですよ。
てめえが食いたいと。
いやいやいや、
そこ強かった。
もう、日が落ちてたから、僕はもういれません、僕はもういれませんって思ってたんですけど、
全然言葉に真実味がないね。
嘘。なかった。
うん。ニコニコした顔が見えた、なんか。
だって、ハンスケさんから行きましょうって言ってましたからね。
わお。バレバレやん。
長井先生の行きつけの、49番亭というお店に行きまして。
あの、ミラクルな。
ミラクルな。さらにミラクルな感じになってましたけど。
お
まあ、美味しいアクセサリー屋さんというんですか。
うん。銀のでしたっけ？アクセサリーを作るお店でありながら、そのマスターさんがすごい美味しい料理を出してくれる変わったお店なんですよね。
はい。しかも、ちょっとまあ時間的にも若干遅めだったんで、
うん、
やってるかどうか電話をしてから行こうと思って、
はい、
電話を入れたら、その時に、かりんとうを作ってるから、
うん、
とりあえず来てもいいよって言われたっていう。
蕎麦アレルギーなのに、蕎麦粉が、蕎麦粉でしたっけ？
はい。蕎麦かりんとうを作って、蕎麦かりんとう。はい。
命の危険を感じながら作ってくださる。ですよね。
ちょっとね、
はい。で、なんか、後で聞いたら、次の日朝5時まで作ってたらしいです。
すげえ。
そうか、それ作業があるから、別に来てもいいぞ、みたいな感じで開けてくれたんですかね。まあ、そんな感じで夜遅かったんですが、
はい。
ラーメンをいただきまして。
ラーメン？
ラーメンをって言うと語弊があるんで、正確に行きましょうね、正確に。
ラーメンもいただきまして。
も
餃子もいただきまして。
お
で、永井さんが注文されたうんちゃらパスタもいただきまして。
もうすでにこの時点で炭水化物メインのものが3つ出てるっていう話なんですけど。
もう私今もう、静かに目を閉じて手を合わせて合唱してます。
アンド、やっぱりここに来たら食べないといけんでしょうということで、おにぎりを一ついただきました。
すごくおにぎりが美味しいんでしょ？
そうなんですよ。具が何も入ってない塩おにぎりなんですけど、塩のおにぎりに海苔が巻いてあるだけなんですけど、めちゃくちゃ美味しくてですね。
うん、
ここ行ったらやっぱりこれは外せないよなーっていうので、いろいろこう計算機をバチバチバチバチしてたんですけど、まあお願いしますということで食べてきました。美味しかったです、めちゃくちゃ。
しかもその時におにぎり大きいの小さいので作ってもらったんですけど、
うん、
ハンスケさん何も言わずに、僕大きい方食べていいですか
絶対ちゃうんかいみたいな、
しっかり大きい方から食べていたっていう、こうバッチリね、お腹を満たすっていうこと全開で、
はい、
もう半助さんを応援してくださったリスナーさんの皆様、
はい、
暴動までちょっとお待ちください。
もうしばらく
ね、
お待ちいただける。
もうこっち応援しようのにお前ら食いよんかと。
しかもまだそれに加えて、
うん、
まだ皆さんにお伝えしてないことがありますよね。
何？
え？
アイスも食べたじゃないですか。
忘れさ。アイスもいただきました。
もうお前帰れ。いらん、もう。
ちっちゃいね、カップにこう、ちっちゃいね、ちっちゃい、ちっちゃい器にアイス入れてくださって、それにね、蕎麦粉をかけてくれるんですよ。
蕎麦の実ですかね、だったん蕎麦の実を、
パラパラ
トッピングしてくださって。
これがまた美味しいんですよ、これ。
うん。
で、まだ終わりじゃないですよね。
まだ？
え、もうないでしょ。
で、半助さんが食べている途中に、
うん、
このラーメンは、
うん、
持って帰れるのかっていう話になりまして、
うん、
うんうんうんうん。
でも、多分頼むと、いつもどこかに送ったりとかをしてくれるので、うん、在庫があれば持って帰れますよっていう話をして、
はい、
話をして出してもらって、
うん、
6食分ラーメンを買って帰ったっていう。
いや、家族の分ね。家族の分。家族の分ですよ。
うん、
自分の分じゃないんですよ。
はい、この番組では、この番組では、ハンスケに代わるパーソナリティを募集しております。
うわ、
ダイエットに参加したいと思う方、ぜひですね、この番組にメールをください。
資格としては、真剣にダイエットに励もうと思っている方っていう、その一点で、
そこだけで大丈夫じゃないでしょうか。
やってます、やってます。
ポッドキャスト番組史上初、企画者がクビになるという、まるで自営業者がクビになったかと、同様ありえなそうな話が実際に起こりそうになっております。
いやいや、じゃあ、いや、ちゃんと真剣です、真剣です。
いいよ、俺たちがクビにせんでも、あなたがもう街歩きようときにリスナーさんに成敗されるよ。
そうですね、あとリスナーさんからメールが殺到する可能性が。
お前何や、
ハンスケのうちの前でデモが起こるんよね、もうなんかさ。
そうなのかな。いやいやいや、まあまあまあまあ、あ、でもね、哲夫さんがこう、まあ気にせず食べられてるっていうお話がありましたけど、僕は、
あ、そうか、俺も食ってたんだ。忘れてた。
食ってっちゃっていうか、
はい、
僕はね、まだできない。それは、まあ、暴挙は一回やりましたけど、ラーメン自体久々な感じでしたもん。
え？
その時食べたの。ラーメン控えてます。
あ、でも言ってましたよね。
うん、マコさんはすごいなと思ってるんですけど、僕はまだちょっとそこに到達できてない感じ。
え、我慢してるの、あなた。
まずラーメンはね、控えてます、ちょっと。と、
うん、
これ前にもお話ししたと思うんですけど、仕事の時に移動しながら食べれるもんということで、おにぎりとかパンとかっていうのが多いっていうお話ししたと思うんですけど、
はい、
それも減りました。昔おにぎり3つと菓子パン1つとか、菓子パン3つとおにぎり1つとかだったんですよ、
うん、はい、
が今おにぎり1個とか菓子パン1個になりました。
お
ー、哲夫さんがもうこれ思い出すとさ、すごい前に哲夫さん言ってたんだよね。
何を？
ちょっとだけ食べて、
うん、
なんかすいたらまた食べればいいやっていう感じで言ってたじゃないですか。
はい。
本当に、あ、そうだよ。こっちに来てた時だよね。一緒にコンビニ行っておにぎり一つしか買ってこなくて、ってびっくりしていたあの頃ですよ。ようやくそこに。
すいません、少なくともそれ半年前か、下手すると1年前の話なんですけれども。
そんな感じです。
うん。
ね、ちょっとだけ食べて、まあお腹すいたらまた後でちょっとだけ食べればいいっていう。してたのを、
うん、
最近ようやくそこにたどり着いた感じです。なので、
うん、
食べるは、でも意識してっていう感じですかね。我慢してっていうところではないですけど、
うん、
意識またしてます。うん、で、まあ今回の暴挙では、まあ、ラーメン食べたんですけど、久々な感じで。
うん、でもそうか、暴挙で言ったら俺のが暴挙だよね。ラーメン食ってるわ、ステーキ食ってるわ。
うん、でもあの時のハンスケさんすごかったんですよ。僕はやっぱりその場にいたので見てたんですけど、
はいはい、
でまあ、意識してっていうのでちょっと思い当たったのが、
うん、
ハンスケさん餃子も食べたいって言ったんで、じゃあ餃子もお願いしますって言って、
うん、
僕食べるつもりは個人的にはなかったんですけど、
うん、
2人前届いたんですね、
うん、そう
ちょっと待って、今の話とちゃうやん。1人前で足りんかったら2人前とか言うならまだしも、
うん、
で僕途中でちょっともう結構いっぱいになってきたので、
はい、
ハンスケさんによかったら餃子食べられるんだったら食べてくださいって言ったら、
うん、
いや大丈夫ですっていう話で、
うん、
一応だからその必要以上に食べないっていうことをそこでは意識したのかと思ったんですけど。
おああ、そうですね、うん、
全然そうじゃなかったんです。
いやいやいや、うん、
そう、だからその時にあれですね、僕半助さんと別れた後に、
うん、
ツイッターでリスナーの皆さんに向けて一応メッセージを軽く送っておいたんですね、
うん、
体を張って半助さんの体に爆弾を仕込んでおいたので、
うん、
今日の成果発表を楽しみにしておいていただきたいっていうことで、
うん、
僕はなんと体調崩して3日間ぐらいボロボロだったんですよ。
マジで
全然食べれなくなって。
嘘。あれ、いや、あ、え、マジですか。
まあ、それはあの本当にあの結構昨日ぐらいまで引きずっていて、
は
い、あの本当に食欲がなかったんですね。
もう本当にこの番組のお師匠さんがボロボロなのにお弟子2人はバクバク食ってね。
っていうか半助さん あの体に爆弾を仕込むために、うん、自分の肉をすごい切られた感じ です、ね、あのものすごいあの食べなくても大丈夫な感じになっていて、あの胃が食べ疲れをしたみたいな感じになっていて、
うん、もう全員ダメじゃん。もうじゃあ、はい、この番組は、パーソナリティ、1人ではなくて3人総督会なるかもしれません。
そうですね。あの番組の冠だけ残って中身が全く変わるっていう。
もうね、体がボロボロではなくて食べれる先生、そして、ちゃんと節度を持って運動ができるお弟子2人と、うん、いうことで、うん、全員クビかという話になりそうですね。
いや大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。
まあ、半月さんの結果次第ということでここは。
そうですよね。これがね、これが成果が出てりゃ、あの、うん、気にせず食べれますっていう美談になるし。
そうですね。
ね、
あの体を張った甲斐があるっていう。
そうそうそう。
だとね、楽しみにしてくださってた皆さんも、うん、まあ、半助さんなんだかんだ言って成果出せるんじゃないっていう話になるわけじゃないですか。
ね、やるときやれる子なんだねと。
うんうん。
応援してよかったねと。
あんまりこう
無駄じゃなかったねと。私たちの人生の貴重な時間を半助の応援に費やしても裏切られなかったねと。
ハンスケさんがあそこまで頑張ってるんだったら自分たちもいろいろこうね、あの上がったり下がったりもあるけど、うんうん、頑張れるっていうエネルギーをもらえるんじゃないかなっていう。
ですよね。そして、ああ、永井先生の言うことは正しいんだと。あのハンスケでもこれだけ痩せるんだと。そしたら永井先生の評価も高くなりますよね。
そうですね。だから逆に今回こけたら、
うん、
どこまで何やってんだっていう話に僕なると思うん
ですよ。あ、もう絶対もう営業妨害ですよね。
はい。確実にもう、あいつの言うこと聞いてても絶対痩せないんだな
って言
われると思う。
そうね、そこはない。あの、大丈夫です。大丈夫です。はい、行きましょう、行きましょう。はい。じゃあ、私の一週間伸ばしてもらった成果発表に行きたいと思います。
お願いします。
お願いします。分かったやろなお前。
はい、じゃあ体重から先週ご紹介した数値が 74.1 キロでございました。
はい。
ああって何？
今週の体重 75.3。
バカ野郎この野郎。
え？
ちょっと帰れこの野郎。てめえなんか首だバカ野郎。
な、
1.2 キロの増量です。
お疲れ様でした。
もう永井先生逃げて、永井先生の仕事が。
はい、ちょっと今僕心臓をすごい叩き始めてるんですけど。
拍手じゃないね。
拍手。
はい。
おお。
頑張ったんですけどね。
今の話の後の 1.2 キロ増量じゃ同情の余地なしやん。
そうだね。
うん。ごめん。そう開き直られると俺もなんか言えなくなった今。ごめん。言って悪かった。ごめん。
ちょっとなんか違うこと言えばよかった。
まあ原因が明らかっていう感じですね。
いやいや、頑張っ、動いたのは動いたんですよ。うん、今週もあれですか、ウエストから行った方が。
そうでしょう。
そうですね。まあね、死亡率一番やっぱり気になるところですから、
うん、
これ一番最後に持っていっていただいて。
はい。
ウエスト来てます、先週ご紹介したウエストが 92.5 センチでございました。今週のウエスト 91.5、
1.0 センチのマイナスです。
おめでとうございます。
下がり始めたよねウエストがね。
そうなんですよ、これが嬉しくてね、やっぱりね、先週も言いましたけど、
そうだね、
はい、あ、ウエスト来ましたね。
来ました。
素晴らしい。
こういう時って狙ってないやつの方に効果が出たりするんだよね、大体人生ってね。
そうなんですよね。
ね。
いやでもね、うん、まあそれでも90じゃないですか。だから早く80とかね、哲夫さんの80.2 とか、そこら辺いけるかな僕も。
いや、私もあなたじゃないから分かんないけど。
また随分、随分と一気に目標を。
ちょっとずつでいいんじゃない？多分、91の次には90という目的があって、それから89ででいいんじゃない？
そうだよね。
でもすごかったんです。この前お会いした時に、ハンスケさん、やっぱりだいぶウエストに手応えがあったらしく、
うん、
この前もベルトを切ったんだけど、
うん、
また近々ベルト切っちゃおうと思ってるって話を、
うん、
結構なの話の力強さで聞かされ、
うん、
ものすごいウエスト順調なんだなっていう、確かにその時に雰囲気は感じたんですけど、
目クリクリしながら言ってました、
うん、ものすごくはい、ニマニマしながら言われました。
ニマニマって。いや、これはでも本当嬉しいですね。
まあでも嬉しいですよね、
うん、おめでとうございます。
でもこうプール行った時とかもこう鏡見るとなんかまだこう 2,3 枚油着てるよねみたいなのがやっぱりそこで気が引き締まりますね。
でもほんとこれでさ、体重が俺よりも10キロ近く多くてさ、
うん、
腰回りもこれだけあるのになんで体脂肪率が俺より低いの？
なんででしょうね、筋肉なのかな。そんなことはないね。はい、
はい、
ということで
理不尽さを感じますが
の問題の体脂肪
問題の、
はい、目標として 18% 台に入りましょうと、
はい、
いうことで、まあ、2週頑張ったものの若干足らずということで、
しかも俺も半助さんもさ楽に行けるはずのところを2週後にたどり着いてないというこの恥ずかしさね。
設定してもらったにもかかわらず、自分なりに一生懸命頑張ったにもかかわらず
自分で一回逆走してそれからねそれだけ距離を遠くしてしまうというね、この
若干足らずだったのでちょっと1週間延長させてもらいまして、
はい、
頑張りました。まあ暴走もしましたけど、先週ご紹介した数字が 19.1% でした。
はい、もうリスナーさんの皆様本当に長い間お世話になりました。この判定次第では私も半助もクビです。
いやいやいや、
だよね。
あ、うん、
それぐらいの気持ちでしょ。
それぐらいの気持ちはで頑張りましたよ。
はい
はい、今週体脂肪長い 18.5。
おお、マイナス 0.6% です。
おめでとうございます。
僕楽しみにしてるのがあるんですけど、
はい、
これ目標達成したらファンファーレ鳴らしてくれるんですよね。
ああ、はいはい、びっくりした。なんか目標達成したら焼肉をおごってくれるんですよねとかなんか言い出すのかと思って、
もう何か食べようとしてるのか、
なんかそんな感じしましたよね今ね、
はい、完全にご褒美くださいみたいな。
うん、びっくりした俺、はい、
褒美、ファンファーレご褒美ですよ。
いや、ご褒美ではないですが、中井先生が先週ねファンファーレと、
うん、
いうことだったので鉄を、
はい、
別に頼まれてもいないのにしなくてもいいことは力入れてやってしまいますので、ファンファーレ
やった
作らせていただきました。じゃあ今いいの？じゃあ流させていただきます。ファンファーレフォーみんなのダイエット。 おめでとうございます。ハンスケさん、
おめでとうございます。
無事クリアいたしました。
おめでとうございます。
ファンファーレだよ。なんか先週口でファンファーレでもいいよっていう話をね、永井さんが言ってましたけど、はいはい、うわよかった、頑張って、すごいっすねこれ。
本当ですね、
すげえ豪華な。
あ、ファンファーレどうです
か。あ、これ泣くとこうみたいな。
あれです、タイトルコールのいつも流れてるこれ、これを変装曲にしただけ。だから頭の両座と2回繰り返して駆読してるのもそのため。
ほうほうほう。
だからほとんどコード進行とかも全部頭のやつなので、みんなのダイエットのファンファーレなんです。
ファンファーレになるかね。
ということで、ファンファーレを作らせていただきました。
すっげえ。ああ、これあれですね、またなんかの時には使わせてもらうでしょ
う。うん、
なんか目標達成できたと思う。
お、
お決まりの。
お、
やべ、
お言うかね。あなた自分で。
ああ、よかった。でもちょうどよかったです。
お、
は
さらに新たな何かがある。
いや、口が滑ったって言うんですね。なんか
今、いや、それはダメだって。あなた、痩せようという番組なんだから。
あ、そっか。
いや、ほら、痩せたことは一回良かったじゃないですか。
うん、一回良かった。一回ここで良かったという区切りをつけんだね。
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございました
。まあ、でも痩せたっていう、こう、一瞬の点の記録で終わってはよろしくないわけです、やっぱり。
うん、うん、
あ、週間最大風速だね。
維持できて、初めて、やったって言えるわけじゃないですか。週間最大風速で大きい数字を出しても、次の日に元に戻ってしまったら、残念ながらやっぱり痩せたっていうふうには言い難いじゃないですか。
おぉ。
あ、はい。
そうですよね。
うん。
なので、
うん。
うん？
うん。
18% でせっかく入ったじゃないですか。
入りました、入りました。
あと2週間キープしてみましょうね。
なんで？
なんでって、
いや、あなただって18になりたいわけでしょ？痩せたいわけでしょ？
なんで？
いや、うん、うん。
ものすごい意外な答えが返ってきましたけど、
はい、
18% 台をキープできて、初めてリバウンドを抑えることにもつなげたいわけです。
そうですね、以前お話にあった、一旦落ちて、それを維持することで落ち着かせる時期が必要だよっていう話ありましたもんね。
体が今だと、ハンスケさんの体もちょっとやっぱりエネルギーいつもより出しちゃってるので、
うん、
少ないな、ちょっと入れなくちゃいけないなっていう風に理解してると思うんですね、
うんうん、
なのでこの状態で本来のハンスケさんの状態なんだよっていうのを体に認識させてあげるためにも、
うん、
今から2週間 18% でキープしてほしいなと。
しかもハンスケの体の中には爆弾が埋め込まれていると。
はい、多分今週の末あたりから数字に如実に出てくると思うんですけど、
ラーメンとおにぎりと餃子とかりんとうとアイス
が、しかもお家でもラーメン食べれますからね。
いや、あれはまあ家族ですから。
いや、だから食べていいんじゃん、動けばいいじゃんですよね。
いいんです、いいんです、食べていいんですよ、
うん、
ラーメンを食べても痩せましょうっていうか、痩せるんじゃないじゃないですか、しかも、
うん、
キープでいいんです。
キープですけどね、
減らさなくていいんですよ。
うん、うん、
減らしてもいいんですよね。
そうです、そうです、もちろん減らしてくれればね、それに越したことはないですけど、
うん、
はい、
最悪減らせなくても大丈夫なんですよ。
うん、
うん、うん、うん、
で無事キープできたところで、またファンファーレを聞かせてほしいじゃないですか。
もっと派手なファンファーレ作らねえかんすか。いいけど永井先生、この出来の悪い弟子はできることも言われるとできんことなるっすよ。
あ、でもそんなにね、ハードルとしては多分高くないと思うんですよ。
そうっすか。
いや、だってね、うん、一回ここまで数字出してるわけですから。
はい、
あとは増やさないように心がけて過ごすっていうだけでいいじゃないですか。うん、今までと同じペースで動いてれば、増えていくことはないわけじゃないですか。
ああ、そうなんですけどね。
いつも以上にペースを上げるとかでもなくても良いわけなので。う
ん、しかもそんなに週6回も7回も泳いだとかじゃないわけでしょ？無理して行ったとかじゃないわけじゃない。
実施週、頑張ってます。 いや、あのね、これ何回かあったんですよ。前回の収録から 18% 台っていうのは何回か出てたので、これをまあ維持していければいいな。ただ19.後半、 19.8 だか7とかそんなのが出たりもしてたんで、非常にドキドキではあったんですけど、あの今維持しろと言われて、えっていうのはそのボンと上がっちゃう時とかがあるのが怖いので、うん、でもそうですよね。
いいんですよ。だからあのボンって上がる時があっても、うん、来週成果発表、再来週成果発表するときに、うん、クリアできてれば OK じゃないですか。
はい。
いいんですよ。20% になる日があっても。成果発表の時に 18% 台まで持っていってもらえてれば、うん、何の問題もないです。だってこれは数字って動くものですから。
そうなんですよね。
これは絶対やっぱりねしますから、
うん、
全然いいんですよ。
だあの20っていうのを見なくなったんで、 19% 台を維持して、 19% は維持してこれたかなっていう気はしてるんですけど、
はい、なので次は 18% 台を維持してみよう。
はい
っていうか、これもそんなにあの及び腰になるほどハードル高くないと思うんですよ。
そうですか。
だって数字出てますから、
うんうん、そうでしょうね。でもなんだろう、なんかこの難しい感が出てしまうのは、ね、俺たちの、はい、
なんかすごいプレッシャーを受けた感じが、むしろ難しいって言ったら、例えばじゃあ哲夫さんに、
はい、
ウエスト80センチを切りましょうっていう話をする方が多分難しいと思うんですよ。
でももうあと 0.2 じゃないですか。
見えてはいますけど、うん、もう言っても、でもその前に順調にこう落ちてきてるじゃないですか。
そうですね、うん、
だからあのここから削っていくっていうのがちょっとやっぱり体がすぐに反応しない可能性も高いので、だとしたらそっちの方が全然ハードルが上がるんですよ。ハンスケさんもクリアしてるところをそのまま維持しましょうねって言ってるだけの話なので、
うん、楽ちんの。
そうです。であとそのことがあの、うん、ハンスケさんの体がリバウンドしないっていうことにつながるので、うん、そうしてほしいなとも思ってるわけです。
あとは永井先生リバウンドの話最初から言われてましたよね。変にあの無理しないとかいうのも。
そうなんです。ところが結局あの無理をして結果を出しても、はい、一時的にしかやっぱり数字が出せないので、
うん、
そうするとやっぱり日常生活の中で、
うん、
数字を出したっていうこととその数字の状態でいられるっていうことって別のものじゃないですか。でやっぱりリバウンド、一生懸命ダイエットに取り組んだ後のリバウンドっていうのは本当にあのもう一度同じところまで持っていこうと思うと、
うん、
苦労するので、
うん、
なるべくあのその苦労を後々しないためにも、
うん、
今ちょっとだけ積み重ねておきましょうっていうだけのことなんですよ。
はい、そうだね。やっぱりリバウンドしたらもったいないし、ね、
そうです。せっかくここまで落ちたのでリバウンドするともったいないのと、うん、あともうベルトを切っちゃってるから戻れないじゃないですか。
戻れないです。もう今きつい状態なんで。
もうリバウンドが始まってるのか。
あ、ちょっとじゃああのきついとこまで切っちゃったんですよ。
うん、
残さず
チャレンジャーだね。
今完全にポパイみたいになってるってことですね。なるべくだからしっかり落としましょうね。
なんでだろう、ここで。なんでだろう、永井先生が1年経ってやっと半助さんのリバウンドに触れられるところまでやっとたどり着いたのに、なんかこう、うん、永井先生に良かったねと素直に言えないこの変な気持ち。
だってなんで良かった、いや、いいじゃないですか。
うん。いや、もう目の前になんかポパイの体をしたあなたがちらついて、なんか邪魔なんですけど。
すごいきついベルトをされていて、なんかすごい、ムキってなっている状態がイメージされちゃった。
だんだん顔が真っ赤になって、プワーとか言って、なんかこう、ボヨンとかリバウンドしないようにね。
あの横にはあの切れたベルトが転がるみたいな、うん、極力避けていただきたいと思います。
そうね、もうベルト買うのも嫌だしね。頑張ってやっちゃう。
そうそうそう、せっかく痩せたんですから、
はい、
維持をしておいて、
うん、
会う人会う人に痩せたねって言ってほしいなとも思うわけです。
そうです。
お、
先週お話しいたしました、鈴鹿サーキットの方で、久しぶりに会う方たちがいたのでお話を聞くことができました。
はい、おめでとうございました。
ありがとうございました。まずはこの
声を取ってる
みんなのダイエットで、渋谷のイベントを
させてもらいましたが、
はい、
そこで、お出ししたまんま亭のカレー、皆さんに楽しんでいただいたんですが、そのまんま亭のまんまさんと奥さんのまんまママさんが、レースに参加されるということで来てましたので、
おお、
で、まぁ、ちょっと僕らの控室の方に遊びに来てくださってですね、あらまということでお声をいただいております。
はい、まんまさんとまんまマンさんが来てくれました。
久しぶり、はい、久しぶり、痩せたね。
あんちゃんどうしたの、すっごい細くな
って。これどう、体悪いんだって、これ。
いや、だって顔が
体悪いんじゃん、これ。
だって顔が3センチずつ両脇が、こう合わせて
6センチ
が削れてるし、うん、目そんな大きかった？
あ、前は肉もまれてたからね。
いや、若返ったんじゃないの、なんか。
本当？
よし、よし。
なんか、どうしちゃったの？
向けてなかった、大丈夫かな？
どうしちゃったの？
すごいな。ただ番組聞いてんねんな。ダイエット番組やってるから。
すごいよね。
これこれこれこれこれ。
あ、みんなのダイエット。
ありがとうございます。
俺も太ってんねんけど、どうした？頑張るわ。
いや、頑張らなきゃ、すごい。
お疲れ。カレー大好評でしたよ。
あ、
ありがとうございます。
おかげさまで、あとまた喜んでもらえるように頑張ります。
頑張ります。
ありがとうございます。
やらせじゃないの？
やらせじゃないよ、やらせじゃないよ。
なんか病を心配されてるんですけど。
そう、病気じゃないのっていうので、ちょっと今思い出したんですけど、永井さんのところに行った日に、お会いしたお客さんも、
はい、
1年ぶりぐらいだったのかな。ご兄弟で、まあ、会社されててご兄弟お二人あったんですが、はい、初めて会った時ぐらいに戻ったねって言われました。
それは何年前ということですか？
はい。で、弟さん、もう10年ぐらい前ですかね。初めてお会いした頃っていうと、まあ、そこまで行くとちょっと大げさな感じもするんですが。
うん、というと、半助さん宅に会った奥様との
またそれ
結婚式、だってあれ奥様と前の彼の絵じゃないんでしょ？
違う、
それがあったら問題だよね。多分だから奥様の横だから、あれは半助さんのイニシエの姿と思ったけど。
ああ、でもあの頃のことを言われてたのかもしれないですね。
10年前ってそれぐらいでしょ？
ですです、はい。でお兄さんの方はそういう風におっしゃってたんですけど、
はい、
弟さんの方も、うん、さらに1年ぐらい、2年ぶりぐらいになるんですかね、
うん、
そのまたしばらく会ってなくて、誰かと思った、大丈夫、病気じゃないのって言われました。
あー、痩せましたね。じゃあかなり痩せた印象を持ってもらったっていうことですね。
はい、
うん、っていうか、さっきの発言で、うん、俺さ、半助さんに会ってないからさ、
うん、
結局顔削って痩せたんでしょ？
削ってない、
外科的にこう3センチずつ削ったんで、それで体重減ったんじゃないの？
カンナで落としたとか。
そうそうそうそう、
美容整形に手を出したっていうことです。
うん、そっち側に行ったかお前は。
いやいや、そんなことはないですよ。ということで、まんまさんとまんまさんからいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました
。ありがとうございます。
で、もうお二人、自転車観戦でこう仲良くさせていただいております女性2人、ゆきさんとえっちゃんお二人がですね、半年ぶりに会うゆきさんと1年ぶりぐらいに会う、えっちゃん、まあ、自転車のファンで作る、なんて言うんでしょう、サイクルっていうんですかね、サイトも立ち上げてライブ中継したりとかされてる主要メンバーで、一緒に自転車系のイベントの主催とかもさせていただいたお仲間でございます。お二人からコメントいただきました、お聞きください。
いつぶりでしたっけ？
何でですか？お会いしてですか、
はいはい、
あれはまだ寒さが厳しい冬ぐらいでしたっけ？
じゃあもう半年以上、
半年以上、はい、
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております、
はい
はい、
で久しぶりに会って、
はいはい、びっくりしました。別人かと思いました。どういうダイエットをしたのか、これは聞かないとあれなので、はい、ぜひ教えてください、はい、
ぜひ番組を聞いてください。
あ、そうだそうだそうだ、
よろしくお願いします、はい、いつぶりですか？
でも私は1年ぶりぐらいだと思います。
いつだっけ？
いや本当に
去年、おととしの熊の、
おととしの熊の、
あ、じゃない、去年か、
去年の熊野。
去年は行ったんだ。
じゃあ去年だ。去年の熊野だ。そら。
と1年ぶり
。1年以上。
痩せた？
すっごい痩せて、初め横顔を見た時に誰か分かんなかったです。
ありがとうございます。よし。証言いただきました。
あ、そうか。
P、今、永井先生、痩せたって言わせた、はい、違反のシーンが一箇所あったと思うんですけれども、
なんかちょっとはい、かなりグレーゾーンなところが、あったところがありますが、
そうだね、言わせたって言わせたよね、今
完全に誘導してますね、
うん、
いやいや、でもすごい痩せたねって言われたから取らしてって言って、そうだね、
すごい、おい、ちゃんと反論しろよ。
聞き方は失敗したな。
いやいや、もう痩せたって言われたことですごく盛り上がっちゃってましたよね。
舞い上がりましたね。
よしを何回言ったか。ね、
なんて？
よしって何回言った
か、ね。よしって。いやー、でもね、なんか、こう、びっくりされたのは初だったんですよ。この4人の方が。
うん。
なんで、すっげえ嬉しくて。
やっぱ、誰だか分かんなかったって言われたってことは、やっぱり顔を削ったんじゃないですか、物理的に。
削ってないって。
だから分かんなかったんじゃないですか。
それ別人になってるからってこと、
うんうんうん、
いや、それぐらい変わってるんですよ、痩せて。
本当に、
うん、だって永井先生のところ行ったら永井先生分かんなかったもん。
まあ分かんなかったらかなり不審者が入ってきたって感じになりますけどね。まあでも分かんなかったまで言わないですけど、うん、半助さんその日スーツでお会いしたんです、
う
ん、
おい、そうそうそうそう、
え、ダブルのスーツ、
そうそうそうそう、
はい、スーツで原稿入った、
原骨が入った。はいはいはい。
ズボンのお腹周りのところ。
うん。
なんかガブガだった。俺こんなの履いてたんだと思ってびっくりしました。
まあそんな自慢をされたりとかしてるんですけ
ど。ちょっと流された。
いやいやいや、ちゃんと伝えたいことが別にあるってことですよ。ハスケさんがスーツで、
うん、
会うのが、うん、2回目か3回目くらいなんです。
おぉ。
はい。
で、スーツがやっぱりちょっと、ダボついた感じになるぐらい、
うん、
痩せてるんですよ。
うん。
よしよし。
ちょっとだからそれは驚きました。
うん。
本当に胸のところとかも薄くなってましたよね。
うん。
うん、ただお前ダボついてるわ、ダブルのスーツやわ、ちょっとスーツ変えた方がいいんじゃねえか。
そうです。今多分体型とスーツが若干かけ離れ始めてますけど。
うん、なんか子供がお父さんのスーツ羽織ったみたいになってんじゃねえのか、
ちょっと余裕がね、ある感じ、
うん。いいじゃん、それだけ痩せたんだから。
あと、新調しようか。
うん。買っちゃえ、買っちゃえ。
いや、そんなお金ないけど。はい。まあ、でもそれぐらい。ちょっと自分でびっくりしたんですよ。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
ということで。
うん。
次なる難関はこれを2週間1と。
いや、難関じゃないって。
指令が出ております。ちょっと僕はやっぱまたね、このファンファーレ聞きたいので、もう一度頑張って2週間維持してリバウンドも防いで、
うん、
いいことだらけですよね。
そうだよ、
リバウンドしなくなるし痩せてるし、
うん、
ファンファーレも聞けるんですよ、
うんうん、
いいじゃないですか。
頑張ろう。あなたが勝手に被害者意識を持ってなんか指令を出されたとか衝撃でしたとかさ。
そうですね、すごい、ものすごく高いハードルを課されているとか、自分だけすごい不当に扱われてるみたいな。
そうそうそう。そこで被害者っぽくなるのもなんかこう、自分のことなのに被害者意識で言うのもなんか幼児っぽいですよね、なんか。
はい。しかも痩せたっていう話を自分で取ってきてるにもかかわらず、改めて聞いてからテンションが上がるっていう、この流れが。
ねえ、
ね、
心の支え音源の一つとして、
うん、
でモチベーションにはなりますよね、すごく、
うんうん、本当にでもなります ね、
ね、
しいですし、
ね、自分から何も言わずにっていうのが大事だと思うんですけど、
うん、
相手の方が久々に見て痩せたって言ってくださって気づいてくださると、やっぱりすごく、ね、もっとやっていこうっていう気持ちを持てると思うので、
そうですね、
なので引き続き皆さんにまたちょっとこれ応援していただいて、
そうですね、
はい、半助さんがキープするのを皆さんの生温かい目で見つめていただいて見守っていただいて、無事成功まで、ね、2週間運んでいただければと思っておりますので、
うん、 永井先生、これ、あの、半助さんがキープだけでうろたえてるのは、
うん、
もしかすると、はい、本当は番組で週1しか動いてないと、死守とか言っときながら、本当は週6回も7回もプール行ったり、ジムに行って、体を秘密に鍛えてるから、これだけ成果が出て、
うん、
証言も集められたんで、これ以上、これをキープするのかっていうので、ちょっと驚いてるんじゃないんですか？
はい。か、あの、僕は、あの、これで一回数字出したからもう食べてもいいんだと思ったんじゃないかっていうところで心配してたんですけど。
実はもう食べ始めていたとかね。
はい。聞く。はい。キーンって思ったんじゃないかなっていう。
く。いいよね、週に1回動くだけでこれだけ成果が出るなんてすごいよね。
そうですね、あの希望を持たせますよね、皆さんに。
週1回じゃないですよ、週1回じゃないですよ。プールは週1回ですけど、
しかも今日じゃないですか。
あ、そう、ごめん、あの、ごめん、隠れて週6回行ってるんだよね。
いやいや、6回は行ってないですけど。
だからこれ以上2倍に増やせって言われた時にうろたえたのはそのためなんだよね。いや確かに編集しててさ、なんで週1を週2にするだけであれだけうろたえるのかなと思ったら、そうだったんだ。やっぱり週6回も7回も行ってると、これの倍は無理だよね、やっぱ確かにね。
そんなにいけないって、
もう完全に勉強してないって言ってテストに臨む子みたいになってますね。
ですね、本当だ。
頑張ります。
キープだけでも大変だと思いますが、頑張ってください。
はい、ということで、テストさんは、
ん、
うんじゃなくて、うんじゃなくて、これ二人で痩せる番組でしょ。
いや、もう俺いらんこと言わん方がいいかなと思って、できることまでできなくなったからさ、先週でさ。
え、なんでなんで、
え、だってこのペースだったら20.0ちゃうわ、82は楽々のペースですと言われてたのに逆走し始めるしさ、
うん、
うん、もういらんこと言わん方がいいかなと思って、全部課題はあなたに振った方がいいかなと。
うっそ、なんか一緒にやりましょうよ。
いいよ、頑張って。
そう、
俺は好きなだけ食べて。
いやいや、俺これさ、やっぱり皆さんからの応援でしょ。
はい、お送りさん、みんなのダイエットでした。お送りさんはとっとと終わろう。
じゃあ来週考えましょうね。はい、
はい、
じゃあ哲夫さんのはまた来週ということで、お届けしましたのは、ハスケと
哲夫一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。